こんにちは。今回はあなたが共有してくださったバドミントンのオンライン教室レポート、これを一緒に深掘りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは常識を疑い思考を深めるっていう、かなり本質的な話ですよね。
そうですね。単なる技術の、ハウトゥーにとどまらず、なぜそうするのかとか、どう考えるべきかっていう問いかけが多いのが今回の資料の特徴だと思います。
受け身じゃなくて自分でも考えさせられると。
そうなんです。ご自身の経験と照らし合わせながら、思考プロセスそのものを楽しんでいただけるといいかなと思いますね。
で、まずいきなりあるあるって思ったのが、気をつけようの落とし穴。私も試合中に、ああ次こそって思うんですけど、結局なんか同じミスしちゃうんですよね。
ああ、わかります。
レポートだと具体的に何をどう気をつけるか決めないと、脳が何ってこう混乱するだけだって、レシピなしで料理するみたいなものだと。
まさにその漠然とした決意、精神論って言ってもいいかもしれませんけど、それだけだと行動ってなかなか変わらないんですね。脳がちゃんとこれならできるって思えるくらい具体的な行動計画に落とし込む、その一手間がすごく重要だとレポートでは指摘されてますね。
例えばネットにかけないようにじゃなくて。
そうです。シャトルを打つ瞬間、ラケット面をネットよりほんの少し上に向けるとか、それぐらい具体的なレベルまでこう解像度を上げる必要があると。それが上達の鍵になりそうですね。
なるほど、具体性ですか。で、次に、私がって驚いたのが、浮かせて返すっていう、なんか逆転の発想。
ありましたね。
普通バドミントンって特に初級とか中級だと、とにかく沈めろって教わるじゃないですか。
多いですね。
なのにマジで勝ってるやつほど球が浮いているって書いてあって、桃田選手とかトップの人も戦略的に浮かす場面を結構使ってると。
これは非常に面白い視点だと思いますね。沈めるイコール攻撃で、浮かせるイコール守備、あるいは逃げみたいな、そういう固定観念をちょっと揺さぶられますよね。
そうなんですよ。
レポートで挙げられている浮かせるメリット、いくつかありましたけど、例えば1、まず自分の単純なミスが減る。2、相手の強打を誘って逆にミスさせる。
ふむふむ。
3、あとは体勢を立て直す時間を稼げる。4、そして何より戦略の幅自体が広がると。
でもちょっと待ってください。浮かせたら相手にスマッシュ打たれるチャンス与えちゃうんじゃないかなって心配になるんですけど。
もちろん、ただ闇雲に高く上げるだけだと、それはもう格好の敵ですよね。
ですよね。
大事なのは、どこにどんな質のロブとかクリアを上げるか、その戦術的な判断なんです。例えば、ヘアピンはネットスレスレが良いみたいな美学も、時と場合によっては、リスクを高めるだけの自己満足になってないかって問いかけてるんですね。
なるほど。
状況によっては少し浮かせてでも相手をしっかり動かすとか、あるいは自分のミスリスクを減らすっていう方が合理的じゃないかと。浮かせるっていうのは逃げじゃなくて立派な攻めの選択肢にもなりうるということですね。
攻めの浮かしですか。常識を疑うってこういうことなんですね。さて、次は動きの話です。リフレクショントレーニング。
はい。
これで爆速移動が可能になると。以前は骨フットワークって呼ばれてた考え方らしいですけど、浮かと友達になるって、これどういうことなんでしょう。
浮かと友達になる、面白い表現ですよね。要は床からの反発力、これを最大限に利用して効率よく移動するための体の使い方ということですね。
反発力ですか。
レポートでは具体的なステップがいくつか紹介されてて、1、まず移動したい方向と逆の足の保守球、親指の付け根ですね、そこで床に触れる。
はい。
2つ目、次にかかとをついて、アキレス腱の伸長反射、筋肉ってこう伸ばされたら縮もうとする反射があるんですけど、それを使う。
ほう。
3、その力をかかとから頭のてっぺんまでこう一直線の姿勢で効率よく伝えてあげる。4、そして最後に前の足でぐっとブレーキをかけすぎないこと、これがポイントとして挙げられてます。
なるほど。床を蹴るっていうよりは床からの反発をもらうみたいな感じなんですね。ただアキレス腱って聞くとちょっと怪我が心配になりますけど。
その点もちゃんとレポートでは触れられてますね。アキレス腱断裂のリスクを避けるために、つま先の向きを少し外にするとか、そういう安全策も示されています。
あ、そうなんですね。
大切なのは形だけを真似るんじゃなくて、なぜこの動きで早く効率的に動けるのか、その原理をちゃんと理解すること、そこが重要ですね。
原理の理解ですか。それは次の下がり打ちにも通じるかもしれませんね。アンダーハンド、特にバック側は飛ばなくて悩んでる方結構多いと思うんですけど。
多いですね、はい。
レポートでは、飛ばないのは才能じゃない、やり方を知らないだけだって。しかもその秘訣が下がり打ちにあるっていうのがまた意外で、普通打ちたい方向にこう体をねじ込んで体重移動って教わる気がするんですけど。
そうなんですよ。でも実は打ちたい方向に体を突っ込んじゃうと回転の半径が大きくなってしまって、かえってスイングスピードが落ちちゃうっていう、まあ、物理的な説明がされてるんですね。
へえ。
でレポートが提案している下がり打ちっていうのは、インパクトの瞬間に体をほんの少しだけ後ろに下げながら打つ。
後ろに？
へー。フィギュアスケートのスピンで、こう腕を体に引きつけると回転が速くなりますよね。あれと同じ原理で、半径を小さくしてラケットのヘッドスピードを上げる効果があると。野球の落合選手とか大谷選手のバッティングにも通ずる動きだなんていうふうにも書かれてましたね。
へえ。後ろに下がりながら打つなんて全く逆な発想でしたね。でもそれ本当に飛ぶようになるんですかね。才能じゃないって言われるとなんか希望が持てますけど。
もちろんすぐに完璧にできるわけではなくて、練習は必要だと思いますが、理にかなった動きを知るだけで、今まで越えられなかった壁をこう突破できる可能性はあるということでしょうね。試してみる価値はすごく大きいと思いますよ。
いや、面白いですね。そして最後に、今回のレポート全体を貫くようなテーマ、教わるな考えろ。最高のバドミントン選手は最高の思考者でもあるっていう言葉がすごく印象的でした。
確信をついてますね。
例えばフォアとバックどっちで取る出来ですかみたいな質問に対しても、先生の正解を探すんじゃなくて、あなた自身がなぜそう考えるのか、その考えるプロセスこそが大事なんだと。
まさにその通りですね。レポートでは、年を取ると考え方が変わらないって言うけど本当かみたいな問いに対して、単に変わらないとか、いや変われるよっていう結論だけじゃなくて、なぜそう言えるのかっていう、その論理的な道筋、思考のプロセスを示すことが重要なんだって説いてますね。風が吹けば桶屋が儲かるみたいに、ちゃんとステップを省略しないで説明できるかということですね。
なるほど。思考停止しないで、なぜ、どうしてってこう問い続ける習慣、それが結局は技術の上達にもつながっていくと。 AI の話もちょっと出てましたけど
出てましたね。
AI が意識を持つかどうかなんて考えるよりも、 AI の反応を見て、あ、自分は今何をどう考えたんだろうって分析する方がよっぽど有益だみたいな。
その通りだと思います。結局どんな情報とか技術に触れたとしても、それをどう解釈して、どう自分のプレーとか自分の考え方に応用していくか、その思考力そのものがあなた自身の成長の鍵になるということでしょうね。
いやー、今回のレポート本当に奥が深かったですね。単に技術の話だけじゃなくて、バドミントンっていうスポーツへの向き合い方とか、もっと言えば学び方そのものについて、なんかたくさんのヒントをもらえた気がします。
ええ、常識を疑って具体的な行動計画を立てて、物理法則に合った技術を理解して、そして何より深く考える力を磨くこと、これが上達への道筋なんだなと。
まさにその思考し続けることの重要性が浮き彫りになった感じですね。そこで最後に、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いかけです。
お、何でしょう。
バドミントン以外で、あなたが無意識のうちに、まあこんなものだろうって当たり前だと思って従っている常識とか、あるいは具体的な計画のない、よし次こそはみたいな決意ってありませんか？
耳が痛い
日常生活でもお仕事でもいいんですけど、何か一つそういうものだって思い込んでいることについて、あれ本当にそうかな、他のやり方はないのかなって、今週少しだけでいいので立ち止まって考えてみるのはいかがでしょうか。
なるほど。
きっと何か思わぬ発見があるかもしれませんよ。